イエスはオリブ山に行かれた。朝早くまた宮に入られると人々が皆身元に集まってきたので、イエスは座ってから教えておられた。すると律法学者たちやパリサイ人たちが会員をしているときに捕まえられた女を引っ張ってきて、中に立たせた上、イエスに言った。先生、この女は会員の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で撃ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか？彼らがそう言ったのはイエスを試して訴える口実を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつければよい。そしてまた身をかがめて地面に物を書き続けられた。声を聞くと、彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるか。あなたを罰する者はなかったのか。女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。イエスはまた人々に語ってこう言われた。私は世の光である。私は世の光である。エゴエミ。私こそ世の光である。私に従ってくる者は闇のうちを歩くことがなく命の光を持つであろう。ここに光の物語が、もう一つの光の物語が記されておりますね。イエス様が神の宮に集まってきた人々に教えておられました。人々が御言葉に聞き入っていたんです。その時にその静けさを破るようにドカドカと一陣の群衆がやってまいりまして、一人のいかがわしい女を引き出して、いたけだかにイエス様に問いつけます。先生、この女は勧誘している現場を見つかり捕らえました。こういう女は石で撃ち殺せとモーセは律法の中に命じておりました。ところであなたはどうお考えになりますか？モーセの律法の中、レビ記や申命記の中にこれが出てまいりますが、人の妻と勧誘する者、すなわち隣人の妻と勧誘する者は勧誘した男も女も必ず共に死刑に処せられる。その二人を町の門に引き出し、石で撃ち殺さなければならないと。レビ記二十章、申命記二十二章にその規定が出てまいります。十戒の一つは何時勧誘する中で、何時殺す中で勧誘する中で、盗むなかれ、偽証するなかれ、むさぼるなかれ。十回の大切な戒めであります。それを破る者に対しては、大変な報いが、ここには規定されている。意思で打ち殺さなければならない。私は子供の頃ですね、わんぱくでみんなで寄ってたかって、蛇見つけて、蛇を引きずり出してですね、この石で打ってですね、まだのた打ち回ってるもんですから、大きい石でね、頭にブーンとこうやって、非常に残酷な遊びをしたことがありますけれども、皆さんそれを人間にするんですね。これ大変なことでありますね。しかも一人じゃなくて、その社会集団の中で、みんなが一人一人石を持って打てという、石を持って打てという、その清い集団の中から、恐ろしい罪を憎み、その罪を懲らしめるために、一人一人が石を打つという。まあこれもですね、大変な律法、掟だったわけですね。掟に従えばそうなの。彼らは、処刑してよいかどうか、こうイエス様に尋ねてくるわけですね。言葉は丁寧ですけども、これは罠だった。一見神からの教師として尊敬されているイエス様に対して教師としての判断を求めているようではありますけれども、実はイエスを試して訴える口実を得るために彼らが企んでいったんだとちゃんと6節に書いてある。この質問に対してイエス様が、神の律法に照らしてこの女を石打ちの刑にせよと答えられると、イエス様は愛の人と噂されているけれども、実はやっぱり冷酷な人だと化けの皮を剥がすことができると彼らを踏んだんです。こんな厳しい掟はですね、確かに律法通りなんだけども、なかなかこれを実際に行われるということについては躊躇があったんです。当時の人たちにも。だけど律法通りやれとイエス様が言われたら、あいつは冷たい人間だぞと。 正しい人間かもしれんけど、冷たい人間だぞということができた。しかしその反対に愛を持って許せとイエス様に言われたら、あいつは神の律法に背く偽善者、訴えて宗教裁判にかけることができたんです。ですから、イエス様にとってはどう答えても身の破滅をもたらすディレンマ、痛まさみの質問を彼らは持ちかけてきたということなんですね。罠だった。このような質問攻めにされる中で、イエス様はどうなされたかということです。非常にそれは面白い。興味深い。どうですか？イエス様は彼らに背を向けて、かがみ込んで、指で地面に何かこう、書き始められたんです。イエス様何してらっしゃるんだろうかと。みんな寄って、たかってこう攻めるもんだから、ふてくされてらっしゃる。そんなことないですね。これを見た律法学者パリサイの人たちは、イエス様が答えに窮して立ち往生しているんだと見たわけですね。イエス様は人々の言葉が聞こえなかったかのように、しゃがみ込んで、背を向けて、指で字を書いてらっしゃったという、そういう写本があるそうです。イエス様は何してらっしゃったんでしょうか。少なくともですね、おそらくイエス様は人々、騒ぎ立てる人々の心が静まるのを待っておられたんじゃないかと思いますね。そして次に発せられるイエス様の言葉、その言葉を彼らが聞くことができる時間を、静かな時間を持っていらっしゃったんじゃないかと想像します。この時イエス様はうずくまって一体何を書いておられたのだか、だということですね。研究する人がいまして、いろんなことをこう、これ想像ですよ。書いてない聖書の中には。いろんなことを書いてる。ある人はあの女を訴えている人々の罪をリストにして書き出して、訴える人たちのこの罪をですね、こう書いてらっしゃって、お前もそうだとかって書いてらっしゃる。人々を責める前に自分の罪を見ようと、密かに指で書いて問いかけてらっしゃったんじゃないかと、そういう解釈する人もあります。あるいは、もっと端的に、あなたの敵を許し愛せよと、イエス様は書いてたんじゃないかと、想像する人もありますね。いずれにしても、イエス様は人々が叫び立てる中で、黙って、背を向けて、人々がまず自分自身で神様の前に出て、自分の姿を自問自答することができるように、沈黙を彼らに与えられたんだと思いますね。皆さん、神様が沈黙なさるとき、イエス様が沈黙なさるとき、その沈黙は私たちにとって非常に大切な時だということを私たちは覚えておかなきゃなりません。私たちもいろんなバタバタとしてね、ここにある願い思いを訴えることがあります。神様どうしてですか？ああしてください、こうしてください。またどうしてですかというね、いろんな疑いや疑念をですね、神様前にぶちまけるときがあります。それとても大切なことなんです。だけども神様答えられない場合が多いんです。神様あなた答えてくれないじゃないかと言ってですね、祈り座を立って自分勝手に歩み出す人があるかもしれませんが、そうじゃないんですよ。沈黙、神様が答えられないということはすごく大切なことなんです。神の前に出て、その神の沈黙を大切にし、神の沈黙を私たちも、その沈黙に耐えながらですね、そして神の前における自分自身の訴え、心の動き、状況、また動機というものを神様の前に、神の光の中に探っていただくという、とってもとても大切なね、時なんだと思うんです。沈黙、神様が黙っていらっしゃる時、それは私にとってすっごく大切な時なんだということをどうぞ覚えていきたいものでありますね。人々はしかしながらうずくまっているイエス様を見て、イエス様がどう答えているかわからんだ、 主はイエスは困り果てているんだと勘違いいたしまして、脳をしつこく問いつけるわけですね。やがてイエス様は身を起こしてですね、そして彼の方に向かれます。そして言われたんです。七節。あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。何時らのうちで罪なき者が石を、まず最初に石を打てて。これは人々が女に向かって投げつけた矢をですね、主イエス様がそれを掴んで、今度は彼ら人々の心に向かって投げ返されたという。そういう言葉の矢で。私たちここに指というね、指。指が、指という言葉がいくつか出てる。この指に注目したいんですね。主が黙って砂に字を書いておられたとき、人々はそれまで貝の女、人々を、この女が、ひどい罪を犯して、この女がとんでもない女だ、悪い女だ、この女に向かって自分たちに指を刺してたんです。群衆の指です。攻め立たる指です。そしてこの女はどうするんだとイエス様に問い詰めた。ところがイエス様がすぐに答えないでうずくまって背を向けて、イエス様はまた指で何か地面に字を書いておられる。ですから人々は女から目を離して、イエス様は何書いてるんだろうと。イエス様が何か書いてあるそのイエス様の指に視線を向けるんです。